皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第54回目。先週に引き続きボードメンバーの川下さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
商品価格 70%、はいはい、
でそのいわゆる VIP っていう人たちには商品価格代ぐらいいきますね、手数料で。
ほ
ー。でそこで結構大事なのが、もう平均単価を上げることなんですよね。
はいはいはいはいはい、はい。
でつまりまあ商品代が、まあ、例えば3000円だとしても、平均単価をまあ5、6000円まで持っていけば、そういう 100% の渡しても、まあ、利益が残るし、その後リピーターとかっていうことを考えてとか。
なるほど。
だからアフィリエイトをやるときは、僕はもう平均単価をもう上げるっていうのが大事なのかなと。
ほうほうほうほうほうほうほう。じゃあその例えば楽天の平均単価が3000円ですっていう人は、もうあのネットショップでそのアフィリエイトを囲いたいときは、まあ5000円とか6000円ぐらいの平均単価を見込んでいかないとちょっと難しいよってことなんですかね。
そうですね。あとそのライバルが多いところ、僕がやってるところライバルも多いんで、まあ、商品代丸々渡さないといけないぐらいの VIP を動かせば。だけど、僕これからはちょっとそのガジェット系とかもアフィリエイトできるんじゃないかなと思って。
ほうほうほうほう。
あのアフィリエイターってやっぱ儲かるからその商品を売る人たちなんですけど、その A8 とかにガジェットとかってほとんど登録してないんですよ。
単価が安いからですか？
あのと、その、ああ、まあそうですね。まあ単価が安いっていうところがあるんですけど、多分ね、でも1000円ぐらいとかで、アフィリエイター報酬1000円ぐらいで、1日1個ぐらい売れたら、この自分のサイトから。そんな感じだったら多分ね、アフィリエイターって動くと思うんですよ。アフィリエイトの業界はもうアフィリエイターが増えすぎてて、どんどんニッチな、ものをやっていってる人が多いんですよ。でも、挙句の果てにはその Amazon アフィリとか楽天アフィリとかしてるんですよね。だからそれよりかは、まあ、条件がいい。よくは出せると思うんですよ。だからその商品代の、まあ、手数料込みで 50% とかでできるような商材っていうのはどんどん、そこもチャレンジしても面白いかなっていうふうに思ってて。
なるほど。でなるべくリピートしてもらえる商品。
そうですね、リピートしてくれる商品だったらその単価を上げてもいいかなと。だけど結構アフィリエイターのイメージってその、まあ、そういうなんか商品代丸々渡すみたいなイメージが結構ありますけど、実はあんまりそこまでしなくても動いてくれたりとか、やっぱりなんか額なので1000円ぐらい、本当に1000円ぐらいで1日1個その人からなんか売れるぐらいの商品だったりとかすると全然動いてくれると思います。
あ、なるほど。
はい。
その川下さんのアフィリエイトしてくれてる方で、はい、一番そのアフィリエイト報酬
まあ、高い人ってどのぐらい持ってくんですか。それは分かんないですか。
いや分かるんですけど、ちょっとそこ管理して、
うんそう
ね、ね、多分ですけど、
うんうん、
まあ、月50万ぐらいの報酬は得てるんじゃないですかね。30から50。
あ、その一人のアフィリエーターで
多分。
すごいっすね。じゃあトップアフィリエーターはすごいんですね。じゃあね。
あ、そうです、そうです、すごいです、結構。
多分ね、その、あ、川下さんだけじゃないでしょうから、アフィリエイトしてる方は。あ、か、そのトップアフィリエーターで。
あ、そうです、そうです、
ですよね、
はい、
うーん。
あ、今ね、もう一回、その一回ペンギンとかパンダアップデートでアフィリエーター結構死んだんですけど、
うんうんうん、
あの、今はそのアフィリエーターもなんか2000万くらい利益が残る人とか、月に。
月にな
んかいるらしく。
すごいっすね、その業界も相変わらず。
結構すごいみたいですね、あっちの業界。
相変わらずすごいっすね。
うん、ただね、やっぱり、
うん、
常にビビってるっていう印象がありますね。もうな、Google がもう何かを変えたら一気になくなっちゃう。
はいはいはいはい、
うん。
だってつい最近あれですもんね、キュレーションサイトのね、問題もあって。
はい。
なんか今度そういう、なんですけど、まとめサイトは、
うん、
今度上がっていかなくなるんでしょ。
うん、そうですね、そのアップデートがもう、もうされたかするかですよね。
ですよね、
はい、
うん、
うん、
だからそのアフィリエイターが使ってるそのサイトとか紹介サイトとかね、
うんうんうん、
いつどうなるか分かんないですもんね。
そうですね、
うん、
うん、
でもすごいですね、そのアフィリエーターさんのその動き方って。やっぱりハマると、
ハマるとやっぱすごいですね。
うーん、
すごい売ってくれますからね。
はいはいはいはいはい、
うん、
やっぱこっちからのそのアプローチの仕方もあるんでしょ、川下さん、川下さんなりの。
あ、そうです、そうです、もう基本的には、あ、まあ、まあ、A8 とかアフィリエイト B とか、
うん
うん、まあ、もう一つのちょっと私の ASP 忘れたんですけど、
はいはいはい、
その人たちにとってある程度儲かる案件になって、うちが、
うんうんうん、
そうするとその担当者がそのアフィリエイターに連絡取ってくれたりとか、う
ん、あ、なるほど、 A8 のその担当者が直接アフィリエイトに、はい、アフィリエイターさんに連絡取ってくれるんだ。
そうです、そうです。
川下さんのこの商品のアフィリエイトぜひお願いしますみたいな。
そうです、そうです。それができてるんでいいんですけど、次はまあ、うん、それが、まあ、あんまり最初とかは相手にしてくれなかったりとかすると、もう自分で連絡したりとか。
あ、なるほど、
うん、
このアフィリエイターさんは結構なんか力ありそうだなみたいな。
そうですね、もう単純に例えば自分が売りたいアロハシャツの上から、うん、まあ、アフィリエーターいないと思うんですけど、あの、
うんうん、
まあ、いるとしたらそこに連絡していくっていう感じですね。
なるほど、なるほど。うん、へえ、そういう売り方もあるんですね。
そうですね。
そうするともうネットショップも売れりの、
そう、
楽天も売れり、
はい、
売れ、
アマゾン
売れ。
うん、でアフィリエーターがその用語で、
うん、
いてくれたら、
うん、
検索順位も埋めれると。
うんうんうん、あ、そういうことですもんね、うん、
はい、
はいはいはいはい。じゃあもうアロハシャツって見たらもう川下さんの商品がずらずらずらっと並ぶみたいな。
そうですね。
アロハシャツじゃないけど。あ、なるほど、なるほど、イメージつきました。でもこれってやっぱあれですよね、川下さん、ちょっと上級者じゃないとなかなか入れないですよね。入れないとか。
そうです、そうです、はい、まあ、うん、最初はもう考えなくていいと思います。
そうですよね、
はい、
うん、ちょっと自分も今、うーん、確かにと思ったけど、まだちょっとそこどうかなと思っちゃうところもありますね、
うん、
はい、うん、川下さんにのちょっとコンサル料でも払わないとちょっとやっていけないですもん。なるほど、なるほど。あ、でもそれは
ね、今後ちょっと見据えていくのもいいかもしれないですよね。
そうですね。
うん、
うん。
はいはいはい。まあ、ちょっと、上級者っていうか、ちょっとね、あんまりやってないことを、いや、他の人やってないことをちょっと今話しちゃって。
そうですね。
うん、ちょっと、わかんない方も多かったかもしれないですけども。
はい。
うん、なるほどなるほど。ちょっと楽天の話からね、ちょっと A8 まで行っちゃいましたけど。うん、で、あれですね、川下さん、まあ、ちょっとまたワークショップの話に戻るんですけど、
はい、
結構今回ね、好評だったので、はい、ワークショップを、まあ、何回かこう開催していこうかっていう今、話も、
はい、
ね、ボードの中でも出てるんですが、はい、はいはい、ちょっとね、これ広げていきたいですね。
ああ、こういう感じに。これすごいいいコンテンツというか、そういう会
ですよね。
はい、
うん、満足、会員の方の満足度も上がるし、
うんうん、
でね、講師の方にもちゃんとね、報酬も入るし、
そうですね、
ね、ちゃんと来た分、なんだろうな、やっぱり自分のノウハウをね、もう直接こう指導っていうか教えるわけですから、
うんうん、
うん、それだけの見合った見返りっていうかね、ちょっと生々しい話ですけども
そうですね、
うんうん、あるんで、なんかこう、どんどんこういう場面をちょっと増やしていきたいですね、川下さんね。
そうですね、まあもうね、うん、東京、大阪、
うん、
福岡、
うん、
うん、
いいですね、
どんどん、うん、
どんどんどんどん、
うん、
ワークショップいいですね。今年はなんかワークショップで物販がちょっと盛り上がる兆しがありますね
そうですね
うん、
だからね、全然その自分は物販レベルが高くないっていう人の主催をね、どんどんしてくれてもありがたいし、
うんうん、そうですよね、
うん、
で例えばそのサポートメンバーの誰々さん、ちょっとこのワークショップ手伝ってもらえませんかでもいいでしょうしね、
う
ん、
そうですね、
うんうん、大阪でやるんで川下さんぜひ来てくださいでもいいでしょうし、
そうです、そうです、
うん、
まあ、主催の、ね、ちょこっとした手当とかもありますし、
そうですよね、そうですよね、うん、うんう
ん、ぜひやってもらえたら、
やってもらった方がいいですね、うん、だからちょっとセミナーとは違ったその、うーん、接し方ができるんで、講師の人たちと、
うんうん
うん、
そうですね、
身近に感じられますよね。
そうだと思いますね、普段マイクを握って前で話してる人とかも、
ね、
まあ、案外隣の席につけば普通の人なんで
確かに確かに、
うんうん、仲良くなれると思います。
仲良くなりますよね、
はい、
うん、ぜひぜひ、物販会員のその人たちのね、お近くの地域に行った時にはぜひ参加してもらいたいと思います、うん、はい、
はい、
うん、もう大阪は必ず川下さんが出るということ
案外大変ですけどね
でも40人ワークショップ集まったら結構ワイワイですよね。でもね、
ワイワイですよ
ですよね、
はい、
うん、で飲み会もその流れで行ったんですか。
あ、そうです、そうです、終わって飲み会行って、はいはい
はい、
うん、
ほんほんほんほん、じゃあ夜の街を川下さんが案内してくれたんですか。
まあそうです
そういうわけじゃないんですか、
ね、女性も一緒に行けるような夜の街に
行きましたけど。ああ、なるほどなるほど。あ、じゃあもう昼の、あ、午後1時から夜まで。
そうですね、
今度はちょっとね、次の開催はまだちょっとどこになるか分かんないですけど、
はい、
うん、
まあ、大阪もね、もう一個ちょっと違った税金系のワークショップが ありますんで。
はいはいはいはい。あ、それってもう時間、はい、日程決まったんでしたっけ、川下さん。
あ、
もう上がってんでしたっけ。
あ、まあ、ちょっとこ3月の上旬とかになるかなと。
あ、はいはいはいはいはい。
はい。
わかりました。でもそれ必要ですよね。税金で。
そうですね。
今後やっていく上では。
やっぱりシンプルに納税してない人とかも、まあ、いると思うので、まあ、してた方がいいよっていうこととか、確定申告の仕方とか。
そうですよね、初歩的な部分もね。
うん、そうですね。
本当だから売上だけじゃなくて、そういう大切な部分ですもんね。
そうですね。
本当に。中には私税金払いたくないんですみたいな人も。
まあね、払いたくないのは分かりますけど。
でも払っておかないとね。
そこは。そうですね。大変なことになりますけど。
大変なことになっちゃう。でも今度はあれですよね、マイナンバーがどんどんどんどん紐ついてくんで。
そうですね。
ね。
ち
ゃんとやっとかないと。
バレちゃいますよね。
バレちゃいますもんね、はい、あ、そうだ、その川下さんあれですもんね、あの、
はい、
なんだっけ、国税、国税が来たんでしたっけ、あれ違いましたっけ、
税務調査ですね、普通の。
あ、税務調査、
はい、
税務調査、
はい、
あれ去年でしたっけ、
去年、あ、年変わったんで一昨年ですね。
あ、一昨年か、
はい、
なんか結構大変だったって川下さんも言ってたんで、ちゃんとやっててもそれですもんね、だって川下さん。
いや、そうです、もうすごい、あ、結果的に僕は追徴課税っていうのは0円で、
お、素晴らしい、
はい、もう真面目っていうのを認定してもらったんですけど、本当にね、掘り葉掘り聞かれますからね。
ああ、何が大変でした、でもその税務調査の時に
大変なこと、まあ一番はその単純に資料集めというか、
はいはいはいはい、
今までの領収書全部、まあ、用意してくれとか。
あれ、領収書って5年分でしたっけ、持ってなくちゃいけない、違いましたっけ、
7年か5年か、
あ、な、あ、7年でしたっけ、
はいはい、まあ、それを
出せと、
はい、用意してとか、まあ、ここの資料 の、 その請求書用意してとか、
なんか飲み屋の領収書多いなみたいなことは言われませんでした。
それは全然大丈夫でしたね。
大丈夫そうですか。
多いと思うんですけど。なんかそれよりも僕らは海外とつながってるんで、海外系の送金のそので、
あ、はいはいはいはい、
海外系の送金って、しかもなんかその海外送金としかなんか出なかったりとかってあるじゃないですか。
うん、
だからこれのそのまあエビデンスっていうか、そういうのだったりとか、
インボイスないで、ないんです
か。あ、そうです、インボイスとかも、もうここのこれのインボイスをちょっと出してくれとか。
はいはいはい、
うん、
あれですよね、その要は、今もそうですけど、うん、特にその、楽天銀行なんかはその海外送金で止められる人多いですもんね。
そうそう、うちもね、あれ閉鎖なったんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
閉鎖って、まあ、使わないでって言われて、もう、
ああ、はいはいはいはいはいはいはい、ちょ
っとで、まあ、他のとこ使ってるんですけど、う
ん、はいはいはい、
うん、
楽天銀行はちょっと海外送金使わない方がいいですもんね。
あれ、なんでなんですかね。まあ、なんか結構言われてますね、みんな。
私も担当者聞いたんですけど、はい、まあ、どうなんだろう、要はネットだけの銀行なんで、やっぱり国から目つけられてるみたいですよね、どうやら。
あ、 そうなんですね。
はいはいはい。だからどんどんどんどん厳しくなるみたいで。
うん。
うん。だからうちも、はい、楽天銀行では海外送金してなくて、
うん、なるほど。
あそこをやっても、みずほ銀行でやってます、今。うん。全然そこだと全然止められないんで、もう全然大丈夫ですみたいな感じ で、
あ、そうそう、むしろね、
うん、
使ってくれって言われますよね。
そうそうそうそうそうそう、うん、
自分の送金を、
やっぱりリアルに窓口に行けるじゃないですか。
はは、
なんか問題あった時に、
うん、
うん、みずほ銀行とかそういう、
そうですね、
大きい銀行って言えばいいのかな。
うん、
うん、だからそれは、ある意味、ちょっと手数料高いんですけど、
うん、
楽天銀行より。
はいはい、
でも、安心してで仕事できるなと思って、うん、そっちの方が。うん。
あ、でもあれです、絶対菊池さんぐらいになると、
うん、
なんか、手数料下げてくれとかって言えますよ。
あ、そうですか。
はい。とかも他の銀行使うよとか、そういったことでも。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。もう今、うちとか、結構取り合いですよ、うん、3行ぐらいが。
おすげえな。
え、だから、絶対菊池さんとかもそうだと思いますよ。
あ、そうですか。
はい。手数料
は。ちなみに、
はい、
ちなみに川下さんのおすすめの銀行ってあるんですか？海外送金の。
ああ、まあ、メガバンクって言うんですかね。三井住友とか、みずほ銀行とか、UFJ とか。
うんうん、うんうんうん。
そこだけじゃなくても、なんか、地方銀行みたいなのも、
うんうんうん、
それと張り合って手数料とか下げてしてくれたりとか。
あ、地方銀行でもやります？
あ、やってくれますよ。
あ、そうですか。
はい。しかも地方銀行とかも、うん、その海外送金のノルマとかあるんですよ、うん、課せられてて。
え、そうなんですか？
そうですよ。結構僕の地域もね、海外と付き合ってる企業とか、うん、多分ほぼほぼないんですけど、
うん、
やっぱ月間1億はノルマみたいなのがあったりとかするみたいで、
うん、じゃあもう川下さん1社もらえばもうその1億いっちゃうわみたいな。
さすが1億はないんですけど。
海外送金でいっちゃうみたいな。
そうそうそう、
そういうことがあるんですね。
うん、ありますね。それ楽天銀行より安いですよ。
あ、そうですか。
うん、
あ、それは全然知りませんでした。
うん、
じゃあちょっとその辺の銀行の付き合い方もいろいろあれですね、やっていかないと。
そうですね。
ね、結構手数料取られてますから、海外送金さん。
うんうんうん、
うん、なるほど、
うん、
それはいいこと聞きました。あとは川下さんはあれですもんね、そのよく川下さんから、昔聞いてたのが、昔聞いてたというか、借り入れのことはよく川下さんからこういろいろ情報聞いてたことあったんですけど、はい、一番最初あれですよね、国金ですよね。
がまあやりやすいんじゃないですかね。
うん、やりやすい。うん、で聞いてたんですけど、で自分もその国金最初借り入れに行って、
はい、
で意外と簡単に借りれたなと思ってやりましたけど、
うん、
でも今考えると、でも普通にその、うん、地方銀行、
はい、
か、まあ、信用金庫とか。
はい、
に行っちゃってもよかったなと思ったんですよね。
うん、
うん、はい、まあ例えば1期目2期目ぐらい会社やったら、はい、もう全然普通にも帰り得るし、うん、まあ、創業支援でもあるのかな、そういう信用金庫でも、
うん、あると思います。いろいろ本当なんかその、うん、市町村によっても変わったりとかもあるんで、
うん、うん、うん、これ、まあ、自分は最初そのネット物販でお金借りれるっていうイメージが全くなくて、
あ、本当ですか。
うん。で、川下さんとかがそういうふうに言ってて、あ、なんだ、借りれんだと思って。やっぱ大変じゃないですか、その、自己資金だけでも回すってなると。
そうですね。
よっぽどその利益率の高い商品売ってるとか、回転が良くてやってるとかじゃなかったら、ましてシーズン性の高い商品を扱うとなると、最初にもう作っておかなくて、仕入れて積んでおかなくちゃいけないみたいな感じになるんで、だから、ああいう借り入れの情報っていうのも、ああ、役に立つな、役に立ったなと自分の中では、ありましたね。で、それがきっかけで、やっぱり、売り上げも伸びたし、なんかやっぱりブロックが外れた、あ、1個目のブロック外れたなみたいな感じがありましたもんね。
ははは、なるほど。
で、川下さんは今はもう、すごい枠を持ってるんでしょ、この借り入れの枠を。
枠まあ今、合計で1億6千万ぐらい借りてて、
おぉ、すごいですね。それは何行ぐらい借り、あれですか、その銀行担当のお付き合いなんですか、川下さんぐらい。
実際の融資とかの関係は、3つの銀行ともう1つは国金ですね。
あ、なるほど。
はい。
やっぱりだんだんその、私の周りでも言われるんですけど、
はい。
まあ、一つの銀行より、まあ、複数、その、付き合いした方がいいよっては言われてるんですけど、
はい。
やっぱそういう感じですか、川下さん。
そうですね。やっぱりその、金利の競争にはなりますよね、結構。なんで、まあ、そういった意味では、参考ぐらい付き合ってるのが、いいのかなとか。
大体、まあ、あれですか、もう、その参考はプロパーで貸してくれるわけですか、そう。川下さん。
そうですね。まあ、うちの場合、その、保証協会枠も全て使い切ってるんで。あれ、8000万までなんですけど。
あ、え、保証協会って8000万でしたっけ？
あ、無担保はですね。
無
担保の保証枠っていうのが8000万なんで。その分はい、
やっぱあれかな、やっぱ川下さんとこでかいから8000万なんですかね。うち5000万って言われたな、枠。
あ、そうですか。
うん、保証協会の枠。
え、それ多分あ一緒だと思うんで。
あ、そうですか。
あ、すいません、
違うかな、
すいません、5000万の可能性もあります、すいません、どっちか。
あ、
5000万か8000万かどっちかだと思います。はい
はいはいはい。
で、ただ、その、あれもなんかいい決算をやると、本当は無担保でいいんですけど、有担保枠っていうところも、なんか、できるみたいなんですよ。
へえ、川下さん、有担保枠でやってるんですか？
有担保枠もはみ出てます、僕の場合。
へ
え、はい。それは2000万か3000万ぐらいある感じですね。
へえ、その担保は何を入れるんですか、小林さん。
あ、いやいや、担保入れなくていいんですよ。
え、有担保枠っていうのは？
有担保枠の、まあ別の枠があって、そこを特別に無担保で貸してくれるっていう。
あ、そういうことなんですね。
はい。
ははははははは。
なんか決算書がいいとそういう感じになるみたいで。
へえ。なるほど。あ、じゃあ、だんだんその、レベルアップしてる、レベルアップって言い方がどうなのかわかんないですけど、
はい。
わかんないですけど。もう、銀行とのその、信用が良くなってるわけなんですね。
そうですね。
そういうことですもんね。有担保枠が、そういう風にできるんだ。
できるみたいですね。
さすが。
さすが大社長違いますね。
いやいや勘弁してください。
いやいやちょっとねやっぱり川下さんの話するときはていうかお話 いつもこう聞きたいなと思うのはやっぱそういうお金の話ちょっとね、はい、生々しい話を生々しいっていうかやっぱり経営者ってそこをいつも考えるじゃないですか。
そうですね、
はい、うん、今うちのお金いくらあんのかなみたいな、
うん、
うん、で、あ、借り入れ今月こんだけ返さなくちゃいけないわみたいな、
うん、
うん、そうすると、うん、次どうしようかなみたいな、
うん、そうですね、
うん、
うん、
そこ結構悩むんでいつも。
ああ、そうですか。
うん、
うん、
だから今うちは銀行は2つなんですよね、お付き合いしてるのが。
はいはいは
い、うん、だからもう1個ぐらいちょっと始めようかなとは思ってるんですけど、
うん、
うん、ちょっとまた川下さんにいろいろ教えて教えてもらいに行きますんで
僕にできること
だ。はい、川下さん、ですね、まあ、時間になったんですけども、
はい、
はい、次のちょっとお友達をですね川下さん紹介してほしいんですが。
はい、
はい、
じゃ あ、まあ同じボードメンバーの萩原さんでお願いします。
わ、はい、かりました。
はい、
はい、まあここで特に萩原さんの紹介物販の中でしなくても大丈夫だと思うので。まあ萩原さんとのその、
はい、
川下さんのその出会いっていうか、
はい、
これはきっかけはどんな感じだったんですか。
あ、まあ菊池さんと萩原さんでやった MBS ですよね。
そうです、そうです、そうです。
確かね、その僕船原さんに、
うん、
にまあこういう単品通販始めるんですけど、
うん、
みたいな話をしてたら、うん、なんか、あれこんなとこのコンサルしてる人知ってるよみたいなんで、
はいはいはいはい、はい、
でもう結構無理くりそのアポを取らせてもらって2人で食事に行ったっていうのが。
ああ、なるほどなるほど。
はい、
へ
え。その時には、
うん、
まあ、僕は意気投合したと思ってるんですけど。
いや、後から聞いたら萩原さん迷惑だって言って
まし
たよ。
そう。
いや、冗談ですけど。いや、でもその後ね、私も萩原さんからいろいろ川下さんと会ったんだっていう話も、あんたから聞いてました
け
ど。
ああ、
はい、うん。ああ、そうだったんですね、みた
いな。はい、そうですね、うん。
やっぱね、当時からちょっと、衝撃を受けましたもんね、萩原さんのその話を聞いてて。私は
そうですね、やっぱりその、うん、なんていうか転売畑じゃないというか、ちょっと違った人というか。
そうですよね、
うん、
うん、
それで、
うん、でもある意味、あ、これが正しい売り方なんだなと思いましたもんね。
あ、そうですね、うん、まあ、ちょっと販売力の差に
もう、うんうんうん、
なんていうか衝撃を受けたというか。
そうですよね、
うん、
うん、はい、じゃあまあその萩原さんを来週お呼びいたしますので、
はい、
はい、ご紹介いただきましてありがとうございます。
はい、
はい、川下さんから何か伝言ありますか。
伝言、
はい、
そうですね、
今更ながらというところもあるかもしれないです
けど。はい、よく話す。じゃあ、まあ、またあまり最近2人で飲むことがないんで、
はいはいはい、
あの物販ではよく会うんですけど、まあ、ぜひまた2人でも飲みに、はい、行ってくださいとお伝えください。
分かりました。
はい、
はい、じゃあ伝言伝えておきます。
はい、
はい、じゃあ今日は、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、また引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい。